不思議ラジオ金座座の石山です。
シネマアクティフ2代目イラスト担当のケンスです。
はい、今週も来てもらってます。で、今週と言いつつ実は2019年の12月の26日に撮ってます。先週のもそうです。
そう、3本撮りです。
3本撮りです。で、2019年の映画のベスト10を撮ってるんですけど、ベスト3を残してるんですよね、まだね。
僕が3位を発表したとこまでですね。
結構時間がかかって、なかなか。
まあね、好きな映画を話してるんでね、どうしても当然熱がこもって、長くなります。
で、私の3位から始まるんですけど、これ、シネマクティフの、マンスリーシネマトークで、話題になってる時に、僕もぜひ行きたかったなと思ってたやつなんですけど、
ね、
トイストーリー4ですね。でこれすごく賛否があって、うん、賛否か、私は不思議なほどこれが感動して、うわすごい良かったなと思って、うん、家に帰ってきたらすごい賛否が両論あるんで、うん、びっくりしたんですよね。あんなに素晴らしかったのにって。で、ちょっとオチに近いところに話が行くと思うんで、聞きたくないよ、これから見るよって人はちょっと飛ばしてほしいんですよ。
うん、
10分もかかんないです。5分で5分、7分ぐらい飛ばしててもらえれば。ケンさんってトイストーリーは好きですか？
あ、好きですよ。僕は3が好きです。
で、4は打足だなと思いました。
まあ別にいいと思うんですけど。
テンションが激低なんですけど、
まあ僕はマンスリーシネマトークの時は、うん、ピの方を出しました。
うん、
で、ダメな映画とは思ってないですけど、うん、まあ、個人的に、うん、なくてもいいかなとは思ってるかな。
なんかね、ピの人たちの主な意見って、ネタバレしますよ、ネタバレします、
はい、
トイストーリー4のネタバレします。ウッディが最終的にずっと子供たちと一緒だよっていう話だったのに、トイストーリー4ではウッディがまあボニーの元から去ってしまうっていう結末があるじゃないですか、うん、でみんな裏切られた気持ちになってるっていうのを聞いたんですけど、うん、そうなんでしょうか？
いや、僕は2つあって、うん、明確に一つは、うん、おもちゃってそういうものじゃないと思うっていう件ですね、
うんうんうん、
そのもうこれは生き物だろっていう話だと思うんですよ、テーマが、
うんうん、
それは描き方じゃなくて、
うんうん、
だって僕らがなくしてるおもちゃはみんな獣医師を持ってどっか行ってるわけじゃないし、
うん、
そのおもちゃの幸せは、
うん、
そのおもちゃの幸せ、おもちゃの幸せってみたいな感じになったっていうのはありますね。その、うん、がある、
うんうん、
と、
うん
まあそれにも通じると思うんですけど、うんうん、僕はこの話はそのトイストーリーじゃなくてもいいんじゃない、
うんうん、
トイストーリーじゃないのでやってほしかった。これは願望です、どっちかっていうと。
なるほど。
っていうのは、まあ、僕は3までの話がすごい好きだったんですよ、うんうんうん、まあそれはさっき言ったおもちゃってこういうものじゃないっていうのとも通じると思うんですけど、うんうん、3の終わりは僕はものすごく綺麗に描かせてると思っていて、うんでこの4を描いたことによってあれすらも戻れなくなっちゃったから、
うんうん、
ちょっと僕はそれが、うん、なんかなーって思ってるっていうことはありますね。
多分ウッディたちのおもちゃをが動いてるっていうのは、まあ、メタファー比喩なわけじゃないですか、うん、でおもちゃたちを何の象徴として見てこのトイストーリーっていう映画を見てるかによって評価が違うんじゃないかなって僕は思ってて、まず第一にあのおもちゃたちは何を象徴してるかっていうと、あのトイストーリーとかの作品の作り手たちですよね、
うんうん、
僕たちはこうやって子供を喜ばせるための映画作ってますっていうのの、うんうん、役を彼らに担わせて映画として描いてるっていうのが一つと、もう一つは、子供たちの成長を見守る親の象徴ですよね、あのおもちゃたちって、うんうん、ウッディ、アンディがまあ成長して育っていくのを見ている、まあ、親たちの目線じゃないですか、おもちゃたちの目線っていうのは、
うん、
っていうのが一つと、もう一つはあの彼らの前で、役を演じてる役者の象徴だったりとかもするんですよね。 で、そういう風に見ていくと、今回のウッディって、まあ、役者業だったりとか、親だったりとか、まあ、親を引退することはないんだけど、
うん、
まあ、引退して、後進の指導にこれから当たっていくとか、仲間の幸せをプロデュースする役に回っていくんですよね、うん、最終的に、
うん、
でそこにものすごく感動っていうかするのは、今までのトイストーリーがなければそれはできなかったと思うし、うん、あんなに頑張って子供たちのために尽くしてきたウッディが、子供たちがもう育ってしまったから、今度は親というものから、まあ、もう育った子供たちを見送った後のリタイア後の人生の話なんですよ、
うん、
で それは多分俺がおっさんになってきたからっていうのもあって、
うん、
ものすごくそこにあのお疲れ様っていうこととかも含めて、うん、それが今度からの僕の人生なんだっていう、ウッディの決断をすごく、素晴らしいなと思って見てるとこがあったので、すごく感動したんですよね、
うん、まあ、僕はそこに関しては3の結論でいいんじゃないと思ってるんですよ。
3ってどんなんでしたっけ。
3は3の最後の話しますよ、
う
ん、
そうだね、
3の最後の話します。3は最後、
あの仮想場じゃなくて、
そのアンディは、
うん、
その妹 の、
うん、
あの
そうそうそう、
ボニーに自分のおもちゃをあげるんです
よ。あれ近所の子ね。
あ、近所の子か、
うん、
だからその必要な場所に、
うん、おもちゃたちは
おもちゃたちが行って、また遊ばれるような場所に行けばいいんじゃないっていうサイクルを描いてる、
うんうん、
でおもちゃ、それがなんかそのおもちゃがずっと、
うん、
あのその持ち主を探していたのが、うんうん、その最後はちゃんとその人間側の視点からおもちゃを描くような視点にもなっていて、うんうん、ああ、そうじゃん、
またどっかで遊んでもらえるおもちゃになるってことですよね。
そうですね、なんかでそれでいいんじゃないおもちゃはって、うん、その
でも彼ら本人の幸せは、
彼ら本人っていうのはね、僕なんかないです、おもちゃなんで。
いや、おもちゃは何かを象徴して描いてるん
ですよ。そうそう、だからそれはキャラクターじゃないですか、
うん、
で僕はおもちゃとキャラクターはなんか違う気はしてて、うん、で結局その
なるほど、
ね、なんかそこのリアリティが僕はちょっとなんかその
崩れたからね、
物語の世界観としてはなんか変だなって思ってる、
うんうんうん、多分もう基本的にはあれで終わるはずだったんですよ、
うん、
トイストーリーは、ね、けど作り手たちが親たちが子離れできない、
うん、
子供が今若いうちに子供を産んだりとかして精神的に大人になる前に親になってしまう親がすごく多くて、うん、でモンスターペアレントになったりとか、もう行き過ぎると子供に危害を加えるような親が出始めているというところで、この映画を作らざるを得ないと多分作り手たちは思って、子離れできる親の気持ちっていうのを、この映画に託したかったんじゃないかなと俺は思ってます。
まあ、もちろんなんか今回の映画で描かれてる作品のその問いに、
うんうん、
あの命題に行き着いたこと自体は僕は全然否定してないです、
うんうん、
この映画そのトイストーリーが内包してた問題だと思うし、
うんうん、まあね、
そう、でももう、うんうん、おもちゃの話じゃなくてウッディの話だろこれはっていう件ですよね。
俺はトイストーリーはおもちゃの話だと思ったことはないです。人の話だと思ってるから、
おもちゃだよって、すげえおもちゃじゃないよこれはっていう、
まあね、
なんかちょっとね僕はそこが気になったかなっていう、うん、
はい、
まあそれはなんか、
うん、
トイストーリーでやる以上はついてくる話なんじゃないかなっていうのもちょっと思ったりもします、
ね、そもそも設定がトリッキーで、
うん、
それを完全に矛盾なくやっていくのは難しかったのかもしれないですね、うん、いずれそれが出てくる問題だと思うし、だってウッディってあれ50年代のおもちゃだよ、もう60歳ぐらいでしょ、うん、そろそろ引退させてあげてもいいんじゃないって思ってたけど、
でも多分僕が感じてる疑問は、うん、トイストーリーでやったから出てきた疑問なんですよ、
うんうん、だから他の映画だったらってこ
と、そう、別のその全く新しい新作で、うん、同じメタファーで、
うん、
そのやればよかったんじゃない、うん、っていうのがまあ僕の中の一つの、
そうするとでも今までよく頑張ってきたねウッディ感っていうのはちょっとないかもしれないなと、
まあ、そうですね、積み重ねたからこそ の、うん、あの結末だとも思いますけど、
あのボーピープのアニメーションとしての、動きとかもう今のアニメーション技術じゃなきゃやっぱさすがにあれできないんじゃないかなっていう、うん、工夫と、あとあのアンティークショップの、描写の面白さ、
うん、
アドベンチャー感とかも、うん、全てが、一級品で良かったなと思って、うん、
まあ、僕がトイストーリー4で一番好きなのは心の声っていう、
うん、
あの
バズの ね、
あのずっと、
うん、バズがギャグにされてるけど、
でも最後の最後でちゃんとウッディとバズは心が通じ合って、
うん、
あの 分かり合ってるじゃないですか、うんうんうん、あそこがすごく僕はいいなと思って、ね、いいなと思ってます。
はい、じゃあ2位。
はい、僕の2位は、うん、バーニング劇場版です。
出た、
イ・チャンドンですね。
イ・チャンドン
2月1日公開イ・チャンドンです、うん、いや本当にね、イ・チャンドンにはねぶっ飛ばされましたね。その初めて、今年4作見たんですけど、うん、初めて劇場で見たイ・チャンドン作品はバーニングだったんですよ、うんうん、いやこんなにすごいかっていうぐらい、
俺村上春樹すごい好きで、あのしかもその中でも蛍ナヤを焼くその他の短編っていう短編集が一番好きで、その中の蛍っていう短編が一番好きなんですよ。でその2個目に入ってるナヤを焼くっていう作品に関しては、長年一体この作品は何が言いたいんだろうっていうのはずっと思ってて、
いやーね、
原作に忠実なのかな、
まあ割とだけど広げてますね、うん、広げてかつイチャンドン的なテーマにこう収束してる感じはすると思うんですけど、いや本当に映画としてこんなに内容が詰まってる映画はないっていうぐらい、意味ばっかり、
意味ばっかり、そんな映画
すごい、肩透かしだって感じないって本当にすごいなと思ってますね。この内容でっていうのもあるんですけど、まあ内容としてはあるこう、
そう、
持たざる青年、あのそこ設定変わってて、原作から持たざる青年になってるんですけど、彼が幼馴染と言っている女の子と出会ってで、
うん、
ちょっと仲良くなるんですけど、うんうん、そこにお金持ちのベンっていう青年が現れて、うん、まあ、横連暴されてしまうっていうところから、う
ん、舞台は韓国になってるわけですよね。
韓国ですね、
うん、
でそのどうやらそのベンっていうのはなんか趣味として、
うん、
そのまあ、納屋を焼くっていう原作なんですけど、うんうん、この映画の中ではたまにビニールハウスを燃やしてるみたいなって言ってて、それがまあ、ちょっと殺人のメタファーのようにも聞こえるぞ。
なるほど。
でこいつはもしかしたらそうやってなんかそのたまに凶楽的に人殺しをやってるやつなんじゃないかっていう匂わせもある、
うんうん、
でもそれはあくまでそのこっちの想像の範囲でしかなくて、うん、その客観的に見た時は怪しいけど何もやってないやつなんですよね、
うんうん
う
ん、
そういうミステリーになってくるんですけど、はいはい、で中盤に、まあ、あるその映画としてあるシーンが終わった後に、
うん、
そのヒロインだったヘミって女の子がいなくなってしまう、うん、
はいはい、
でそれがもしかしたらベンに殺されたんじゃないかって言って主人公が追求していくっていう物語になっていくんですけど、うんうんうん、いやもうね、それがそのイチャンドンのテーマとして持っているその世界に対してどう向き合うのかって話、
うんうん、
でこの映画の場合はまあ、これは僕の解釈ですけど、うんうん、人っていうのは本質的に世界を別々な見方でしかできないっていう話だと僕は思ってるんですよ、
うんうん、
そのこうやって、まあ、例えばここにリンゴがあったとして僕と石山さんが見た時に、
う
んうん、これを全く同じ解釈をすることはできないっていう、
そうですね、脳が違うし、
そう、まあ本当に同じものを見てるかどうかを分かち合うこともできない、
うんうん、よく言うのは赤っていう色がそれぞれ違う可能性があるって
ことですね、うん、そうですね、なんか それにそういうものを映画的に突き詰めていく話だと思うんですけど、でそれが本当にイチャンドン一級 の、
うん、
そのストーリーテリングで、もうグーイとか、
うん、
まあ、重層的な語り口で、
うん、
もう本当描かれていく話で、
村上春樹の短編とはだいぶ違いそうですね、
うん、まあその、まあ、映像的な語り口にもなってるし、うん、本当に序盤のなんてことない会話のシーンのそのセリフとかもだんどんどん響いてくる感じとか、そのまあノワールになって以降のそのグーイのその物語の見え方がどんどん変わっていく感じとかも、いや本当に素晴らしいなっていう、いやなんか、うん、ちょっとすごいなと思いましたね。
見たい。イチャンドン2本、2本も入ったってことですもんね。
そうですね、はい。で、僕はその他に見たシークレットサンシャインっていう作品と、うん、ペパーミントキャンディーっていう作品も、うん、それぞれすごく高く評価して、
うん、
全然他の年だったらベスト10に入ってくるかもしれないっていうぐらいの作品だったんで。
すごいね。
でもその中で僕は決定的にバーニングが優れていると思ってるんですよ。
うん、
それはなぜかっていうと、 そのイチャンドンの過去のフィルモグラフィー並べて、
うん、
全く知らない人に並べて見せた時に、うん、どれが最新作か誰でも分かると思うんですよね、バーニングって言うと思うんですよ。それだけやっぱ映像的に洗練されてると思ってるんですよね、うん、そこのリッチさがやっぱり今作が一番感じられたっていうのもあって、
なるほど、
まあ、物語の完成度とか、うん、その最終的にテーマに到達するまでの語り口とかは全部ハイレベルだなと思ってるんですけど、うん、まあ、そこがずっとこう高水準をキープしてること自体も驚異的だなと思っていて、まあ、だから佳作なんだろうなっていう、
うん、
まあ、すごく普遍的な問いを毎回毎回投げかけてくる作品なんで、まあ、こういうのがポンポン出てきたら、
うん、
多分映画作家は映画を作る理由がないなっていう、うん、まあ、多分セルフセラピーとか自分が世界に対して向き合っていく中で見つかったものを作品にしていく人だから、そんなレベルの問いが毎年出てくるわけはないっていう、う
ん、あ、佳作ってことは少ないんですか今まで。
そうですね、20年で6作。
あ、じゃあ今年4本あったっていうのは、
あ、そう、リバイバルとか、うん、デジタルリマスターがあったりとか、 それに合わせてフィルムの上映があったりとか、
今泉監督ばりにバンバン出してるわけじゃないんです、ね、
そうですね、もう逆に6年に1本となってたんですけど、まあそれがもう納得できるぐらい、
うん、
まあ僕がイチャンドンの映画を見て感じるのは、映画を見終わった時にやっぱ世界の見え方が変わるような体験だなと思っていて、うんうん、本当に素晴らしかったですね。まあ、ぜひ
見たいっす。
バーニング、
バーニングから見た方がいい。
あ、どうですかね。まあイチャンドンは結構好みが分かれるところはあって、うん、てかみんな好きだっていう作品が違うんですよね。で僕はでもイチャンドンは結構共通してるテーマを描く監督だと思うんで、うん、それがその時その時のなんか形、物語という形で出てる人だと思うんですけど、うん、分かりやすさで言ったら僕はペパーミントキャンディーとか、うん、シークレットサンシャインかなって気はしますね。
なるほど。
だけど僕が一番好きなのはバーニング。
分かります。村上春樹の短編って結構どれも面白くて、
短編面白いですよね、
うん、
短編が面白いと思ってます。
ホタル・ナヤを焼くその他の短編に入ってる、確かそれに入ってた気がするんだけど、めくら柳と眠る女っていうのもすごく好きだったりとか、あと回転木馬のデッドヒートに確か入ってたレーダー放電とかもすごい面白いです。よろしかったらぜひすぐ読めちゃうんで。
そうですよね。
うん、ちなみにそのナヤを焼くって、バーニングって訳されてるでしょ。で、ナヤっていうのを英語でバーンって言うからすごい気が利いてるなと思った記憶があるんだけど、でもビニールハウスになっちゃって
ます。ビニールハウスになってます。
なるほど。以上です。じゃあ2位がバーニングでしたっけ。
はい。
私の2位が、ジョーカーですね。
お
お。ケンさん入ってる？
ベスト10には入ってないですけど、でもその別の年だったらベスト10級かなっていうぐらいですね。う
ん、
はい
は
い、
まあでもジョーカーは私とケンさんで一度がっつりお話ししてるんで、はい、まあそれ聞いていただいた方がいいかなと
思って。あの時も石山さんが普通に話したいって言って集まった感じだったから、もう。その時の時点で高く評価してることもね、伝わるかなって気はしますけど、
なんか世間的には結構ダメだっていう人多いみたいですね。
ああ、でもまあでも映画祭で、うん、そのベネチアで金獅子取ってるぐらいだし、うん、まあ、だね、高く評価されてるんじゃないですか、うん、
オスカーなんかには出てくるんですかね。
うん、まあ絡んでくるかもしれないですね、うん、まあ演技の部分でとかはやっぱり、
う
ん、
そうね、
まあこれが
あれホアキンじゃなかったらって話はありますからね、
うん、誰でもできる役じゃないし。
そうですね。ちなみになんかあの後情報としてなんかで読んだんですけど、劇中に出てくる、時計が出てくる時に時刻が全部11時11分なんですって、うん、だからそれはなんでかっていうと、アーサーの妄想の中に過ぎないから、時計にまでいちいち気配ってないから全部同じ時刻なんじゃないか。
これサブリミナルみたいな話ですね。
そうだってから小道具さんが間違えて時間を全部11時10分にしたわけはなくて、ちゃんと指示があってやってることなんで、
ね、意図があるでしょうね、うん、それはね、
っていう確認してないから嘘か本当か分かんないけど、そういう噂。はい、
ジョーカーはね、今年を象徴する、
うん、多分そうだと思います。俺毎年1位に上げる作品はだいたいブルーレイ買ってるんですよ、1個ぐらいはと思って、うん、もうあんまり買わないようにしてるんですけど、うんうん、 今年はジョーカー買おうかなと思ってます、
うんうんうん、
これからこの上に来る私の1位は多分1位に上げざるを得なくて上げてるけど、ブルーレイ買うかって言われるとどうかわからないと。いうことで、ジョーカーでした、
はい、
じゃあケンさんの2019年の映画のベスト1。
ベスト1は息もできないです。
息もできないって
2010年の作品
しかも韓国映画。
そう、韓国映画です。
俺ね、見よう見ようと思って見てないんですよ。
いや、僕はね、まあ僕のベスト10は劇場で初めて見たっていうのが条件なんですよ、
うんうん、
まあ今回発表してるものに関しては、はいはい、で息もできないは DVD では見てたんですけど、
うん、
ですごく好きだなって思ってた記憶はあって、うんうん、で今年
劇場で見たら、
ピュアフィルムフェスティバルで、
はい、
あの監督のヤンイクチュンがトークショーで来るっていう会があって、はいはい、それに合わせて行ったんですけ ど、でも結構見るのは久しぶりだったんですよ、
うん
うんうん、5年ぶりぐらいかな、多分結構前に見た記憶で、もう細かいディテールとか忘れちゃってたぐらいで、うんうん、まあ多分その間に僕は結構いろんな映画を見て、
うん、
映画の見方も変わってきて、
うんうん、
でそのリテラシーで改めて見た息もできないが本当に素晴らしくて、
うん、でもまあそりゃそうでしょ、年間300本見てるってことは5年で1500本見てるわけでしょ、うん、それは価値観も変わりますよ、
ね、もうなんかでも本当に、まあ、ずっと心は静かにされて離されないっていうか、もう序盤からずっともう、ああ本当素晴らしいなって
何年の映画だっけな、
2009年
とか、ね、9年ぐらいですね、
公開は、うん、
10年代ですらない、
10年経ったぐらいの話をしてたんで、でもう本当にずっと思ってたことをヤンキチュンに直接質問できて、うんうん、で僕最前列だったんですよ、
はいはいはい、
でそれでもう本当になんか
質問でき
て、フェイス2フェイスで質問しろみたいな感じだんで、なんかそれにもすごいちゃんと答えてくれて、
ちょっとどういう話なのかを、あのネタバレしない程度で、
はい、主人公はサンフンっていう、
うん、
借金取りをしてる人です、
ね、あれ韓国映画でしょ、
韓国映画です、
はいはいはい、
まあなんかお金を借りてる人に催促、
うん、
督促しに行く人ですね、
はいはいはい、
でまあすごく暴力的で、
うん、
そのソヤな人で口も汚いし、
うん、
もうすぐ暴力振るって、うんうん、まあその取り立ての時じゃなくても、
うん、
常に日常的にも、
うん、
もう後輩の頭をペシンって叩いたりとか、暴力でしかコミュニケーションを取れない人なんですよ。でそういう人が、
うん、
まあひょんなことから地元の女子高生、
うん、
まあ女子その通りすがりに唾を吐いたり女子高生の服に当たっちゃって、
うん、
でそれなんかふざけんなって言って、
うん、
ちょっと揉めたっていうのがきっかけで交流が始まってって話なんですけど、うん、でその女子高生の方は女子高生の方で、
うん、
ちょっと家庭に問題を抱えていると、
うん、
でそのまあ自分でいられる場所がないっていう孤独を抱えている人で、主人公も実はそういう人間になってしまった過去は家庭にあって、うん、でそれぞれがこう痛みを抱えている同士がこうコミュニケートしていく中でちょっとずつ変わっていくっていうのが描かれる話なんですけど、まあ僕が息もできないでまずすごく好きだなと思うのは、本当に道ですれ違うっていうところから話が始まるんですよね、
うん、
その主人公が吐いた唾がとそのすれ違う女子高生に当たったことで、あの物語が始まるんですけど、
うん、
そうやって本当になんか自分にとって救いになる人っていうのが、
うん、
その道端にいるのかもしれないっていうことを、うん、まあ、ものすごく映画的なやり方で、
はいはい、
物語にしてる、いつ自分の救いになる存在に出会うかわからないし、
うん
うん、それはどういう人なのかもわからないけど、でもそれが主人公の側じゃなくだけじゃなくて、ちゃんと女子高生側の方にもこう救いになっていく、
うん、
そのちゃんと視点が、
うん、
あの入れ替わっても成り立つ話になってるのもすごくいい脚本だなと思うし、
恋愛関係ではなくて、
ではないですね、うん、そのお互いにとって、でしかもお互いの事情をあの映画の中で特にちゃんと説明し合うみたいな描写はないんですよ、うん、ちゃんとそれぞれがそれぞれで抱えてるものがあって、それとは切り離したところで2人が出会って、でもそれがちゃんと2人にとそのお互いにとっての救いになっていくみたいなのが、うん、 観客はわかるみたいな、
うんうんうん、
描かれ方になっていて、まあそのなんていうんですかね、その誰にでもある物語でもあるし、それがも自分から遠いところにいる人物の物語を通じて感じれるところも映画の素晴らしさだと思うし、なんかその最終的に到達する普遍的な部分みたいなのを、
うん、
すごく視点として特別じゃないこととして描いてるところがすごくいい映画だなと思ってますね。でもすごくそのお互い抱えている問題みたいな、
うん、
まあ、根の深さ、
うん、
まあ、要は暴力の連鎖の話だと思うんですけど、うん、その暴力的な家庭に育った人はそういうものを肯定してしまうっていう病の話が、まあ、一つあると思う、あるんですけど、そういうふうに傷つけられた人が自分が傷つけられた過去を思ってる人は今度誰かを傷つける側になってしまうのか、もしくはそういうものをこう痛みとして引き受けて抱えたまま、うん、その生きていってしまう、
自分は人にはしないと思う人もいますし、
そうだけどもうそういうものに対してただただこらえるだけみたいな、
うん、
なすすべなくっていう立場の人だったりとか、そういう暴力についての難しさ、
うん、
物事の難しさですね、をなんかそのコミュニケーションで乗り越えていく話だとしてもすごくいいな、
うん、
まあそれは要するに自分のトラウマっていうのをどうやって、まあ、乗り越えることの難しさでもあり、でもその傷つけるのも誰かだけどそれを救ってくれるのも誰かなんだよっていう、すごく、うん、まあ、当たり前の話だけど、
うん、
それを映画で見ると、
ま
あ、感動するなってい
う、なんか10年前の韓国の映画だけど今日本でも結構ねそういう状況になってるというか、こう暴力がねいろんな事件も起きてますからね。
でもまあこれはでもいつ見ても素晴らしいものなのかなって、それこそ当時ですら、
うん、
息もできないは全然その韓国のメジャーなところから出てきた映画じゃない、
うんうん、
自主制作で、
うんうん、
監督のヤンイクチュンが家売って借金してまで作った映画、
うん、
でも全然その映画としては安っぽくならない、
うん、
その自主映画だなっていう言い訳みたいなのは画面には全くないし、
うんうん、
だからちゃんと質とし映画の質がその側のその状況みたいなのを全然反映してないから、別に誰が見ても高水準の映画として感じられるんじゃないかなと僕は思ってますけど、
なるほど、
うん、
見よう見ようと思ってはいるんですけど、
ね、いい映画です。
ま
あ今後ももしかしたらね、今年です、
うん、
さえピアとその後フィルメックスのなんか過去の受賞作人気投票みたいなので上映のチャンス、上映されてて、まあ、僕それに関してはそのもっと見るチャンスのないそのソフトとかでも見れないものに投票しろよって思ってたんですけど、
確かにね、
まあ、なんかそれで上映される機会が何個かあった
んで、まあ、みんなが好きなんだからしょうがないっていう、
そうなんかもしかしたらそれこそ数年前になんかヤンイクチュン、アーコーヤのタイミングかなんかで、
うん、
なんかピカデリーで限定上映があったりとかしたから、うんうんうん、まあ、これから も劇場で見るチャンスはゼロではないかなって気はするんで、
なるほど、
うん、まあでもソフトで見ても全然、
うん、
いい映画です。まあこれがね、2019年の1位とかって言われるとねお前はいつに生きているんだっていうそのなんか新作がね1位じゃないと締まりが悪い、
まあケンさんのルールだからそれは
もうそうそうそう、なんでなんかそのまあ、
いやランキングってそれだから面白いわけでしょ。
バーニング劇場版まで聞いて1位かって思ってくれてもいいっす
なるほど、
そう、まあ、新作だけのベストテーマで別のところで発表するつもりだったんで僕はこっちはこっちでこういう用意をして
す、ね、うん、なるほどね。そっちはないんですか、その機会は。
それは、多分どっかで出すと思うんで、
うん、
まあ、またなんかちょっと差別化しようかなと思ったという感じです。
じゃあ私の1位言っていいですか。
はい、
これも今まさに公開中で、これも賛否が非常に分かれている映画なんですけど、
はい、
スターウォーズ、スカイウォーカーの夜明けですね。
スターウォーズ1位ですか。
うん。ケンさん見ないでしょ。
見ましたよ、見ました。
見た？
見ましたよ。
どうでした？
あ、僕は、映画として全然完璧とは思ってないですけど、
うん、
でもいい完結編だなと思いました。あ、まあ、これ結構なんか素直な感想だと思います。
は
い、
まあ、
ものすごくアラがあるっていうか、うん、その減点評価で見たときに減点するポイント結構いっぱいあるんですけど、でも加点評価で見たときに加点するポイントもいっぱいある映画だと思ってて、まあ全然、
うん、
あ、いい、まあ、あと8との対比として見ても、うん、これは正解なチョイスだなって思う、うん、その完結編だなと思いました。
なんかね、多分気に入らない人は結構お内容が、まあ、なんていうか、エイトもすごく評判悪くて、
あ、僕エイトは非ですね、明確に非です。
ダメだなと思ったんだけど、9を見に行く前に、まあ、エイト見てから行ったんですよ。そしたら、うん、悪いとこはあんまり見ずにいい部分をすごく見れるようになってて、
うん、
でいい部分はすごくいい部分あるんですよ、
うんうんうん、
あの精神的な部分で、やっぱりライアン・ジョンソンがやろうとしたのはさっきの、うん、ケンさんとの話でどっかで出てきた、まあ、名もなき人たちが、ヒーローになれるっていうことを、うん、今のスターウォーズでやろうとしてたんですよね、うん、彼は。でそれはちょっとスターウォーズらしくないかったし、
うん、
けどそういうところでダメだった人たちは多分いっぱいいて、まあ、単純に筋もすごく良くなかったっていうのと、まあ、スターウォーズにらしからぬ映像もすごいいっぱい入ってて、まあ、そういう部分もちょっと良くなかったとは思いますけど、結構いい部分もたくさんあって、この路線で行くのも悪くないかなと思ったんですけど、まあ今回J.J. エブラムスに、まあ、またバトンが戻って、うん、彼は彼なりにまとめることに一生懸命になってて、で割と彼なりのまとめ方したと思いますけど、
うん、
すごくいいシーンがたくさんあって、そこはねすごく良かったなと思ってて、良くない部分もあるにはあったんですけど、
うん、
基本的にね、僕とスターウォーズっていうのが結構切っても切れなくて、
あ、
で77年に全米で公開されたんですよ、エピソード4が、
うん、
で78年に僕が生まれてて、で6月30日なんですよ、調べたら、
うん、
日本での公開が78年の、うん、だから生まれ月が一緒なんですよね僕。それで、そこから41年経ってて、僕も当然41歳なんですけど、
うん、
で、子供の頃、456なんで10歳ぐらいに見てるんですよ僕、
うん、
456を、
うん、
で、宇宙にはねこういう世界があって、そこで大冒険するっていうのにすごくワクワクして、
うん、
でその後実はこれ3部作の真ん中の話で、前と後ろに3部作がもう2つある、全部で9作の話なんだっていうのを聞いて、ものすごく嬉しくて、でいつかそれが見れるんだと思ってて、で20歳ぐらいで95年に映画秘宝が創刊されて特集が組まれたりとかして、でちょうどその後にインターネットが普及し始めて、で僕もインターネット見るようになって、でスターウォーズの鉄人っていうホームページに入り浸ったんですよ。でそこにはジョージ・ルーカスが許容してたいろんなスピンオフのスターウォーズの、設定が盛り込まれてて、映画にしかはちょっとしか出てないキャラにも、このあとここの星に行ってシスと戦ってこうなって死んだとかっていうのがいっぱいあって、でその設定の深さがもう僕にとっては何だよ、聖書みたいな、
神話的な話
そうになって、で当然もう子供じゃないんで、それはみんなで考えて作ったお話なんだけど、
うんうんうん、
それってでもなんていうか、もうじゃあもうその宇宙あっていいんじゃないかっていうか、みんなの作り上げたやつがあっていいってなってて、っていう風に、でまあ1999年かに、ファントムメナスがあって、123っていうプリクエルができて、うんうん、シークエル？プリクエル？
プリクエル
です。プリクエルですね。はい、っていうのができて、でどうも、ジョージ・ルーカスはもうその後の方の3部作を作る気がないって発表されて、うんうん、まあしょんぼりしたんですけど、まあしょうがないか、ジョージ・ルーカスなしでは、作りえないものだからと思って、僕ももう大人なんでそこは飲んでたんですけど、まあジョージ・ルーカスもジジイになってディズニーに売って、僕がだから35歳ぐらいの時、もっと言ってたかなに、その後を作りますって言って、 でその前に僕が聞いてた3部作のジョージ・ルーカスの構想っていうか、あれは、ハン・ソロとレイヤーの子供と、
うん、
ルーク・スカイウォーカーとマナ・ジェイドの子供、マナ・ジェイドってのはシスの暗殺者なんですけど、
うん、
ルークを狙いに来たんだけど、逆にルークと恋仲になって結婚してる、うん、あの女の人がいて、うん、その子の、子同士の、活躍する映画になるっていうのをずっと聞いてて、
それはね、僕も聞いたことがありますね。
で形こそ違えど、まあハン・ソロとレイヤーの子と、まあ今回はちょっと違う人のことですけど、が活躍する話になってて、まあ図らずもなんかちょっと近い話にはなってたりとかして、で非常に、まあ、感動した。でこれで僕の人生のある一部はもうこれで終わったんだという気持ちがすごくあって、どっちかっていうと僕とスターウォーズのストーリーなんですよ。でそれが終わったんで、もうなんかね、おえつでしたね。だから映画そのものも良かったし、いいシーンもいっぱいあったけど、それだけじゃなくて、本当にスターウォーズが終わったなっていう気持ちで、もう今回は1位にしました。どっちかって言ったらジョーカーの方が多分出来は良かったと思いますけど、まあ1位にしたかったなと思ったんですよね、終わった後。
いいと思います。
まあそれとは別に、今回のだから、レイ役の、
うん、
デイジー・リドリーと、まあ、ポー・ダメロン と、フィンの3人はすごい重圧の中で素晴らしいパフォーマンスしてくれたんで、うん、単純に3人はお疲れ様でしたって感じですし、うんうんうん、これからで結構スター・ウォーズ役者って悲惨な目に遭うことが多いんで、会わなかったのはハン・ソロとかもうすでにハン・ソロはね、その後順調にスターになりましたけど、うん、その後もちゃんと出てる人ってもともとスターだった人たちばっかりですよね、
うん、
あのまあ例外を言うとキーラ・ナイトレイぐらい、あの無名で出てきて、でもあれは別にスターウォーズと関係なくちゃんと売れてるから、
うん、
ちょっと違う気がするし、で結構不幸な人が多いから、うん、とあの3人にはちゃんとね、あのスターウォーズとは切り離されたちゃんと役者として売れててほしいなって
思うし、まあ、スカイ作はもう
まあもともとね、
でもアダム・ドライバーはもうスター・ウォーズからじゃないですか。
確かにね。
もうだってセブンの時にマスク取った時、
うん、
誰って思いませんでしたって
何この芋臭い顔みたいなね。
なんかすげえ間文字して感の演出だったけど、うん、誰だよって
確かに
思ったけど、もうそっからのね、役者の誰やって感じですからね。
まああともう言えば言うほどネタバレになるんで、もうこんぐらいにしとこうかなと思って、うん、まあ今度また石神ともう少し時間経ってから話すときにネタバレ込みで話したいなとは思ってます。
まあ僕もその9に関して、うん、まあ、総括的な部分を簡単に言いますけど、
うん、
8がその、その監督による僕の考えるスターウォーズみたいな話で、うんうん、それがまあスクラップ&ビルドを図った結果スクラップになってしまったみたいな話だと思うんですけど、まあやろうとしてることは分かるけどうまくいってないと思うっていう感じだったんですよ、
まあね、でも自分なりの部分を入れないんだったらもうやるべきじゃないのかなと思います。
まあなんか新しいことをその今までと違う広がりを世界観に持たせようとした部分は分かるけど、一本の映画として完全にうまくいかなかったなっていうことがあって、で9は それとは逆にみんなの見たいスターウォーズで終わった感があって、うんうんうん、僕はそれがすごい正解だったなと思ってます ね、
うん、そうですね。
でもかつねちゃんと8の精神性みたいな部分、うん、まあ、受け継ぎつつみたいな部分、
まあ冒険はあんまりなかったけど、
そう新しいことがないっていうのはまあある意味ではそのシークエルの3作品の、ね、まあ、敗北なのかもしれないけど、でも僕はこれがこれは難しいな、
うん、
ここ、30秒ぐらい飛ばしてください。
30秒飛ばしてください、
はい、あのこのシークエル3作品の結末じゃなくて、
うん、
この9部作の結末としてちゃんとなってる、
うんうん、
だからスターウォーズが4で始まってそのちゃんと縁が閉じるように終わってるから、うんうん、僕は素晴らしいと思う、
ね、JJ はそれをすごく意識したんですって、
うん、だからそれはなんかだからいいんじゃないと思いますけどね、
う
ん、
そうですね。
だからなんかああ終わってしまったなっていう、
うん、
なんか寂しさは
そうです、
ね、まあ、どうしても感じますよね。あの絵で終わられたらね。
確かに。
だって始まったわけじゃないですかっていう。
もう30秒過ぎてると思うよ。
大丈夫大丈夫、今のは大丈夫だ
と思う。はい。
いやだからね、なんか終わったなっていう感じだね。一つの時代
が、そのシーンに関しても言いたいことあるけど、でもやめとく。
一つの時代が終わったなって感じでしたね。
もうまさにそう、
うん、
で、ゲームオブスローンズのチームで今後なんかやるっていう噂もありますよ、
ね、でもマンダロリアンがあるんじゃないです
か。あ、そうだ、そっちはだからネットフリックスの方がなんか彼らの動きをされたから、それもなくなったんだ。結局どうなるんだろう、
うん、
謎。
まあ僕はでもスターウォーズとはこのぐらいの距離感だったりするから、
うん、
まあ正直言うと、まあセブンの時点でも、
うん、
まあとはいえやらない方がいいかもしれんっていう感じはあったんで、まあ現状それはもともと旧作で構成、あの構想があったって話だから、うん、これ以上はマジでやらない方がいいと思うよっていう、うん、いう気はしますね。それは結構多分お金の匂いがし始めるところだぞ
って。それはもう十分してますでもまあ仕事だから仕方ないっていうのもあるし、俺は何度でもあの遥か彼方の銀河系でっていう青い文字が出た後のパパーンっていうあの黄色いスターウォーズっていうロゴが出るところはもうこれからでも何遍でも味わいたい。 あの旅に少しずつ生き返ってる気がするから俺はだからこれからもあのスピンオフまだ作られると思うから、まあ見ていきたいなと思うし、俺はハンソロもローグワンも全然好きでしたね。だからまだこれから見たいと思いますし、マンダロリアンも見たいです。貪欲に見ていきたいですねっていう感じです、
うんうん、
はい。